疑問や不満、不安の表情を浮かべるみんなと食事を終えた後、いつも通り訓練に向けてチリチリになった。みんなとにかく話を聞きたそうではあったけど、朝の食堂は人が多すぎる。そのまま話を続けていなくて確かに正解だ。僕は何かと理由をつけて午後の訓練をキャンセルすると、運動場でアンリと落ち合うことにした。
遅い。
お待たせ。あの救世主様と待ち合わせなんて冷静に考えると恐れ多いね。
まったくだよ。そもそも俺、誰かを待たすことはあっても待たされたのなんか初めてだ。
でも君の部屋じゃなくてよかったの。
俺の部屋に監視カメラはないけど、廊下には点在してるからな。いきなり大所帯で来られちゃさすがに怪しすぎるだろう。運動場にもカメラはあるけど広いし、この時間はあんまり人もいない。まあいるやつは多分サボりだな。だから逆にゆっくりするのには都合が良かったりする。
なるほど、さすがここのこと知り尽くしてるね。
ま、物心つく前からここにいるからな。
そうなんだ。あ、そうだ、体の方は大丈夫？
ああ、問題ない。ほら、
包帯の下、傷跡一つない。
最近はドリルで穴を開けるのがブームみたいでさ、単なる切り傷や刺し傷なんかよりねじ切れたみたいな。あ、いや、そういう話はいいか。俺も考えたくねえし。
ごめん。
俺の能力は、オルトは超自己治癒力だって言ってた。
超自己治癒力？
生き物は何でも自分の傷や病を自分で癒す力があるだろ。俺はその回復力が異常なんだってさ。こうやって多少の切り傷じゃすぐにわからなくなる。
すごい。でも痛いんだよね。
お前聞いてたんなら知ってるだろ
う。うん、なるほど、治癒力か。確かに僕らにもともと備わっている力だ。
そう、だから能力自体は奇跡的なものじゃない。奇跡的なものにしたのはあくまでここの訓練の成果だよ。
それで何度も何度も君の体を傷つけて。
実際ここまでの結果が出てるからな。オルトのやつもよくやってるんじゃない？ギリギリ死なないように、だけどできるだけ俺の治癒力に頼ってる。将来的には生きる盾として前線に立つことができるなんて売り込んでたよ。
ひどい。
国を守る手段だとか言ってるけど、結局この国はさ、戦争に勝ちたいんだよ。多少非人道的だろうが、最終的に勝てば全部問題ないと思ってる。お前らもきっとそのうち人間とその兵器に対抗するための訓練に移るだろうね。それも知らず知らずのうちにさ、生きる兵器にされるわけだ。
それは忠告？
そう思ったならそう解釈すればいい。はあ、お前なんかに何とかできるなんてみじんも思ってないのに、なんで俺はこんなことを。
君は一人だったから今まで我慢するしかなかった。でも僕と僕の家族が力を合わせればきっと。コレット、みんなも今日は随分早いね。
気になっちゃって、すっごく頑張って早く終わらせたの。救世主様もこんにちは。
アンリでいい。その呼び方は好きじゃない。
よろしくね、アンリ。私はコレットだよ。こっちはクロエ。
ニコラ。
ノエルだよ、よろしくね。
それで、エティが今朝言ってた相談ってのは聞かせてもらえるのかしら？
うん、ちょうどみんな揃ったし、いいかな。ちょっと聞いてもらいたいことがあるんだけど。アンリ、いいよね？
好きにすれば。
それじゃあ話すね。 と言っても、何から話せばいいのかな。僕はゆっくり、数週間かけて見聞きした研究所の実態、主にアンリの訓練についてみんなに話した。みんなの表情はどんどん暗くなり、いつも表情をほとんど変えないクロエですらその顔を歪めて聞いていた。当のアンリは途中で立ち歩いたり、運動場にある健康器具を揺らしたり、落ち着かない様子だった。もしかしたらカメラを気にしてわざとそうしていたのかもしれないけど。
そんなことが。
悪い冗談って言いたいけど、実際傷が治るところを見ちゃうとね。
エティが言ってた不老不死って話、ある意味間違いじゃなかったんだ。
不老不死ね。まあ実際年は取ってるし、再生が難しいところは治らないぞ。前に永久歯を一本折られたけど、もう生えてこなかった。爪は剥がれてもまた生えるけど、指そのものがなくなったら多分無理だ。あ、いや、綺麗に縫合すればワンチャンあるのかな。でもまあ、頭を吹っ飛ばされたら普通に死ぬだろうしな。
そんなこと聞いてないよ。
それで私たちにそんな話聞かせて、エティはどうしたいの？救世主じゃなくても、明日からの訓練に不安が出てきたわ。私たちもいつかひどい訓練を受けさせられるから、覚悟しなさいって話？
違うよ。こんな訓練、どう考えても間違ってる。みんなもそう思うでしょ。だからちゃんと抗議しないと、僕たちにはその権利があるはずだ。だって大事な研究対象、僕たちがいなければオルトさんだって路頭に迷うって。
いくらなんでもお花畑すぎるわ。そんな訴えを聞いてもらえると本気で思ってるの？私たちみたいなガキンチョ数人が立てついたってねじ伏せられるのがオチよ。邪魔になったら殺していいと思ってるはずだわ。実際邪魔になる子たちは先に始末してるんだから。とにかく私は賛同できないわ。救世主様が受けている訓練は確かに想像を絶するわ。だけど私たちには何もできない。せいぜい大変だねって同情することだけよ。
クロエ、
エティがどうしても行動したいなら私は止めないわ。でも巻き込まないで。私は今ここでの暮らしに満足してるの。
わかった。話を聞いてくれてありがとう。みんなも、クロエの意見ももっともだ。僕はみんなのことも大事だから、許せないという僕の今の感情に流されないでくれ。
そうだね。確かに恐ろしい話ではあるけど、僕らには実感がなさすぎて。
うん、正直どうしたらいいかわかんないって感じかな。
私、
コレット、無理しないで、自分の中でよく考えてみて。さ、そろそろ晩ご飯の時間だよね。せっかくだしみんなで移動しようよ。アンリも。
いや、俺はいい。訓練の前はあんま食えないから。
そっか。今日も
変な顔すんな。大丈夫、大丈夫だ。明日にはまた治ってる。じゃ、訓練まで寝るから、気が向いたらまたな。あ、エティ、お前今日はちゃんと薬飲んで寝ろよ。
アンリ、アンリが言った通り、僕はその日研究室にもアンリの部屋にも行かなかった。みんなが寝るのと同じ時間に薬を飲んで、布団にくるまって、できるだけ周囲の音を取り込まないことに注力した。いつ眠りに落ちたのかわからない。まどろみの中で 僕はやっぱり凄まじい機械の音と流れる血とアンリの泣き声を聞いた気がした。
早く止血を。念のため輸血の準備も急げ。
はい。
おい、君もぼさっとするな。この子のみんなに狩れば本当に首が飛ぶぞ。
はい。
リアヌ、ストレッチャーだ。ここで応急処置をしたら治療室に移動する。
もう準備できてます。
よし。アンリ、アンリ、聞こえるか。
意識はあるか。大丈夫だ。今の君なら絶対に治る。恐れることはない。傷が塞がって再生していくイメージだ。落ち着いて自分を構成していくんだ。
おいおい、大丈夫なのかな。聞いたか、あの話。
まさか制御エラーだなんて。
ああ、そうなんだよ。いや、心配だな。どうなるんだろう。
初級生士様が大怪我したらしいわよ。
大怪我だった。
そんな、アンリ
エティ、どうしたの。
ごめん、説明してる暇ない。
え、ちょっとエティ、
とにかくアンリの容態を確認しないと。確か治療室って言ってたな。どこだ。騒がしいのはこっちだけど。
エティ様。
ティアヌさん、
どうされたのですか、こんな時間に。
あの騒がしくてどうしたのかと思って。
それは申し訳ございません。少し不測の事態がありまして。でもエティ様が心配されるようなことは。
アンリに何かあったんですよね。
そうか、聞こえていたんですね。それでもです、エティ様が心配されることではありませんよ。
そんなことない。僕はもう彼が訓練を嫌がって泣いてることを知ってるのに。
一体いつから。私のことが信用できなくても仕方がありません。でも一つだけ言うならば、私もアンリ様の処遇に納得しているわけではありません。
じゃあどうして。
でも見ていることしかできないのですから、納得しているも同然でしょうね。
僕はそう思います。
とにかく安心してください。アンリ様は確かに重大な事故で大怪我を負われましたが、命に別状はありません。これは研究所の医療はもちろん、アンリ様自身の力だって。
信じられません、そんなの。聞こえてきたアンリの声は今にも消えそうだった。僕らが知らないところできっと何度もそんな思いはしてきたんだろうけど、それでも。
アンリ様は生まれてすぐにあの隕石湖のそばに捨てられた孤児でした。
え、
それをたまたま発見したのが当時調査隊として湖を訪れていたオルトです。私も同行していました。発見された時、幼子のアンリ様は湖の水を大量に飲み瀕死の状態でした。生死の境を何度もさまよっていたと考えられます。そんなアンリ様を保護し、以来オルトが親代わりとしてアンリ様を育ててきました。アンリ様がいなければ湖の水についての研究はここまで発展していなかったでしょう。もしかしたら未だ発見すらされていなかったかもしれません。
何が言いたいんです。僕は
生死の境をさまようことがアンリ様に課せられた運命なのかもしれません。
だからアンリ自身も納得してあの訓練を受けていると。そんな運命あるわけない。
そう見えなかったとしても仕方ありません。
あの日から毎日聞こえるんです、アンリの叫び声が。痛い痛い、やめてって。ずっと苦しんでる声がはっきりと僕の耳に届いてくる。あなたたちは知らないかもしれないけれど、全部終わった後もずっと辛い、しんどいって言ってるんですよ。いっそ死んでしまえたらいいのにって。だからアンリの気持ちが切れたらきっと終わりだ。僕は
許せません。死んでしまえたらなんて、そんな風に思うことは異常だ。たとえアンリが納得していると言い張っても、そんなのは強がりだ。
それでも今のあなたにできることは部屋に戻って眠ることだけです。いえ、そうですね、アンリ様の気持ちが切れないよう願っていてください。
コレットはあなたをいい人だと言ったけど、僕はそんな風に思えません。
それでいいんです。私はコレット様があなたを慕う気持ちがわかる気がします。さあ部屋に戻って、他の研究員たちに見つかると厄介です。
メルシエ隊長、どこですか？
さっきまで鳴ってた警告音が止んでる。確かに騒ぎに紛れるのはもう難しいかもしれない。わかりました、アンリのこと絶対に助けてください。
もちろん私たちの命もかかっていますから。
大丈夫だった？
こんな時間に飛び出していくんだもん、追いかけようか悩んじゃった。
コレットのこと必死で止めたんだからね。
ごめん。
あんた顔が真っ青よ、何があった？いえ、何を聞いたの？
いや、僕にもよくわからない。ただアンリの訓練が失敗したらしい。
失敗？
わからない、わからないけど、とにかくみんなかなり慌ててた。命に関わるものじゃないといいけど。
アンリ、よかった。思ったより早い目覚めだね。
オレット、なんで俺の部屋に行った？
ああ、さすがにまだちゃんとひっついていないから動かさないでくれ。あまりに痛いようなら鎮痛剤を追加するけど、できれば我慢してほしいかな。自然治癒の妨げになるからね。
ついてないって
困っちゃうよね。機械の整備を怠っていたみたいなんだ。おかげで制御を失って手首をすっぱり。ま、思ったより綺麗に切れたのは不幸中の幸いかな。今のアンリならきっと問題なくひっついて回復するよ。そのための助けになる処置はちゃんとしておいたしね。大丈夫大丈夫。
なんだよ
アンリ、どうしたの？傷が痛む？
なんで俺がこんな大怪我してもそんな笑ってられるんだよ。あとちょっとずれてたら、治らなかったらどうするんだよ。痛い。
痛みで気が立っているのかな。あんまり良くないけど、やっぱり痛み止めを追加しようか。よしよし、大丈夫大丈夫だから、君ならすぐに治ってまた訓練に復帰できるよ。こんなことが何度起きようと、頭がひっついていて心臓が動いてさえいれば心配ない。それまでの痛みなんて長い人生で考えればほんの一瞬さ。
狂ってる。
狂ってなんかないさ。これは君が持つ奇跡の力なんだから。
違う、俺が言ってるのは。
あの夜から数日が経った。僕が毎晩いくら聞き耳を立てても、アンリの声は聞こえてこない。研究員の話から察するに、あれ以来訓練は中止されているらしい。これ以上アンリがひどい目に遭うことがないのなら、それが一番いい。だけどそんな時、僕たちの間でも事件が起きた。
コレット、コレット、しっかりしなさい。
クロエ、どうしたの？そんなに慌てて。
訓練中に大怪我したのよ。頭から落ちて
目を覚まさないの？
え、すぐに治療室へ運びます。通してください。
私も行くわ。いいでしょ。
許可できません。処置室は禁止エリアの先にあります。安心してください。研究所のスタッフは皆優秀ですから。さあ急いで。
はい。
クロエ、ニコラ、コレットが怪我したって聞いて。
大丈夫なの？
わからない。私も全部見てたわけじゃないから。今日は足場から足場へ飛び移る訓練をしてたらしいの。脚力を生かして道具なしじゃ普通の人間は登れないようなところにね。ただあの子、そこで自分が高所恐怖症だって気づいたみたいで。
ビビって落ちちゃったんだ。
ええ。
頭か。とにかく無事を祈るしかないね。
ああ、みんな揃ってるね。
オルトさん、コレットは？
いや困っちゃうね。コレットちゃん、急に怖い、できないって叫び出して、それじゃあ訓練にならないって言ったら怒っちゃってさ。治療が終わったらみんなからも言ってやってくれないかな。君の奇跡の力に比べたらその恐怖心なんてちっぽけなものだってね。
そんな言い方。
所長、急いでください。
ああ、みんなそれぞれ訓練に戻るんだよ。それじゃあね。
あ、おい、あいつ。
ごめんとか大丈夫かなとか言えないわけ。
最初にクロエが言った通りだね。やっぱり実験対象でしかないんだ僕たち。
こんなひどいことってあるかよ。俺たち怖いとかやりたくないとかもう思っちゃダメってことか。
でもそれだけの対価を得てるってことよね。
食事や居住環境のこと。
たったそれだけのことで人間として見てくれなくなるのかよ。そんなの俺は納得できない。
とにかくコレットの状態を確かめないと。あれからアンリの音もずっと聞こえてこないんだ。二人とも無事だといいんだけど。